ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は愛媛選択理論研究会のメンバーで、元シンガポール航空キャビンアテンダント CA の奈良博子さんにお話を伺います。奈良さんは、世界ナンバーワンの機内サービスを行うということでね、人気のシンガポール航空にお勤めでいらっしゃった、
はい、
本社採用の日本人 CA の一期生、
はい、そうです
だそうですね、はい、そういう経験が終わりなので、瞬時に人間関係を作る方法をご自分で感じていらっしゃるということで、はいはい、ぜひそれを教えていただけますか。
はい、実はその飛行機、まあ、クルーですよね、仲間と一緒に、まあ、世界中を飛ぶんですけど、毎回そのクルーの編成ってメンバーが違うんですね、
はい、
で私の時はジャンボ機18名の、まあ、クルーで飛んでたんですけど、その中のうち日本人は1人か2人、多くて3名の時もあったかもしれないんですけど、1人の時のもしくは2名なんですね。であとは全て現地の民族が多民族国家なので、いろんな民族が混じって、プラスコックピットクルーは日本と韓国の世界中から、コックピットはキャプテンとか飛行機を操縦する方なんですけど、
操縦士、副操縦士
は世界中から採用されてるんです。
本当にもういろんな国の方と一緒にチームになって、はい、仕事をしていらっしゃったんですね。
そうです、はい、
でそんな中で瞬時に人間関係を作る方法、うん、奈良さんなりに、あ、これだと思われたのはどういうものなんですか。はい、
まあ、訓練の時にですね、教官が中国人の教官だったんですけれども、まず、まあ、18人で飛ぶから君たちはね、新しい顔ぶれとね、いつも、はい、だからとにかく挨拶を大事にしろって言われたんですよ。
挨拶、
うんうん、だけどその挨拶もただこんにちはだけじゃなくて、握手をして、それもちゃんとした握手っていうんですかね、こう本当に手をよく振って、
シェイクハンドで、
そう、シェイクハンドで、そうそう、
両手で振って、
でまず新人だから、これが何回目のフライトだと、だからとにかくわからないこともたくさんあったから、間違いも犯してもいけないから、とにかく教えてくださいと、助けてくださいっていうことを一人一人に丁寧にやれって言われたんですよ。
挨拶の仕方を、うん、はい、そういうふうな、こう丁寧に自己アピールする挨拶をしろというふうに教えられた。
まあ、それが私の中では残ってたんですよね。それで彼の言葉の中で、それが君のフライトライフが守られるんだとっていうことを、すっごくそれを覚えてるんですよ私、
うん、それは奈良さんは実践なさったんですか。
うん、しました。だってもうね、実践せざるを得ないわけですよ。だって分かんないんですもん。まあ、訓練を受けましたけど、わからない。とにかく
実はそのシンガポール航空で、うんうん、本社採用の日本人 CA の一期生だったという奈良さんなんですが、はいはいはい、その同僚の皆さんというのはすでにフライトの経験がある方だったりもしたわけなんですよね。
何人かは国内線、あと外資系の経験者もいましたし、社会経験もある、海外経験もある、同期も多かったんですよ。
そんな中で奈良さんは日本人で一番若い、
そうです、
しかも新卒の CA、
そうです、学生上がりというかね。だからもうなんかわけわかんないわけですよ。だからもうイメージできなくて頼るしかないそう。
だから結局これをちょっと選択論的に言うと、はい、自分を相手の上司世界に入れてもらう、はい、それから相手の教え、つまり相手の上司世界を全部取り入れていこうっていう思いだったわけですよね。はい、
そうです、もうまさに、うん、
それが、うん、教官がそうすることが君のフライト人生を守ることになると、
うん、そうなんです、
成功につながるっていうふうにおっしゃったんですね。はいはい、実際そうだったですか。
そうですね、本当によくしてもらったっていうか、その仕事終わってのプライベートでもこの連絡してきてくれて、 まあ、ドリアンってあるじゃないですか、ドリアンとか、
あのちょっと匂いのある、はい、あのフルーツですよね。
でもそれをわざわざ皮を剥いて玄関の先にこうタッパに入れてかけといてもらったりとかちょっと例えばその風邪ひいたとかになるとブラックスープっていうチキンのこう黒いチキンがあるんで、それのなんか煮詰めたようなスープを持ってきて、
栄養満点の、
そうそう、だから日本人の近所の、まあ、おせっかいなおばちゃんとかお姉さんが大丈夫ってこう気にかけてくれる。例えばなんで日本からわざわざねここに来て働いてるのって、なんかこう不憫に逆に思われてたのかなみたいな、
みんなが気にかけて可愛がってくれたってことなんですね。
それでもちろん仕事の面もね、細かく本当に細かく教えていただきましたね、やっぱり、はい、
その教官の教えが、うん、そのまま奈良さん の、はい、その CA としての、はい、その人生を、はい、支えてくれてたんですね。これって、うん、全ての仕事に言えますよね。
そうですよね、もちろん、はい、
で、あの実際その同僚の皆さんと、まあ、はい、比較してっていうことはないけれども、はい、他の皆さんのその様子で、はい、その瞬時に人間関係を作る方法をできなかった方も中にはいらっしゃったんです
ね。そうなんですね。その一緒に飛んでる、まあ、同期で、まあ、仲のいい子一緒に食事なんかしてるとポロポロ泣くわけですよね。
辛くて
言われたとかっていうから、なんでかなと思ったんです。それで次のフライトの中で彼女がその前のセクションで働いた先輩のシンガポールのクルーの人と一緒に働いた時に、その彼女が彼女は挨拶しないって言ったんですよ。って思って、でも聞いたらしたって言うんですよ。だからどんな風にしたのかなと思って彼女のことをちょっと思い出してみると、なんかさらっとしてる子だから多分自信があるのかもしれないんですけど、自分っていうものにね、まあその海外長くて海外の大学も出て
コミュニケーションも取れると、
そうです、うん、仕事もね、うん、
できると、
そう、だから一生懸命さとかいうことが伝わってないのかなと。
その教官が言った、うん、教えてくださいっていう姿勢じゃなかったっていうことなんですかね。
そう、仕事は普通にしてたと思うんですよ、新人なりにね、うん
うん、挨拶の大切さは世界共通なんですね。今日のゲストは愛媛洗濯理論研究会のメンバーで元シンガポール航空キャビンアテンダントの奈良博子さんでした。